Podcast, Shine Mono Himi Tu. This broadcast is made by Cinema Podcaster, Fuji Walker.
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャスト、シネマの秘密の第59回です。BTS、防弾少年団の話題を少し。BTS は、韓国が誇るポップグループで、世界的な人気を集めているそうです。ポップ、ヒップホップの分野は疎いので、世界的な人気がどれぐらいなのかわかりませんが、日本国内で4大ドームツアーを開催できるほどですから、大したものです。その BTS が先日、テレビ朝日で放送されている音楽番組、ミュージックステーションへの出演を見送ったそうですね。テレビの報道で知りました。理由としては、BTS のメンバーが以前に着用していた T シャツのデザインに原爆のキノコ雲が使われていて、これはどういう意図で身につけたのかと抗議の声が日本で上がったからというもの。BTS ではなく韓国側の報道で伺い知れる理由としては、その T シャツを着用した日は8月15日。我々日本人にとってはその日は敗戦の日ですが、彼ら韓国にとっては日本からの解放を祝う幸福の日。その幸福の日を祝う内容が T シャツにデザインされていて、原爆がデザインされているのは日本が原爆投下によって敗戦を決断したからということだそうです。我々の核への捉え方とは違う。核兵器を希望の光と見ているだろうことが伺い知れるデザインです。というわけで、BTS 側がちゃんと意図を説明せずに、日本の番組に出るとは何事だとお怒りになられた方が声を上げて、出演が見送られたというのが一連の流れ。BTS は、ナチスドイツの衣装を着用したり、ホロコースト記念館での武断撮影など、他国の悲しい歴史に対して無自覚であるといった問題が掘り起こされ、その世界的な人気に水を差す感じになったそうです。この一連の問題に対してどうこう言うつもりはないのですが、おやっと感じたポイントだけを話しておきたいんですね。それは2011年のサマーソニックにみんな大好きレッチリ、レッドホットチリペッパーズが出演した時の話。ボーカルのアンソニーが自身がスポンサーをしている反捕鯨団体シーシェパードの T シャツを着用してステージに上がったんですね。2011年はシーシェパードが日本の調査捕鯨船への過激な抗議行動を繰り返していた時期です。僕はこのステージを見ていないのであれですが、実際に見たというレッチリファンの何人かがお怒りになっていて、レッチリの CD は全部捨てた、売ったと、もうファンではないというのを聞いたんですね。いや、これアーティストだから彼らの音楽とその T シャツ着用は別なんじゃないのと思うわけですが、バカを言うなと、その T シャツを着て我々の前に姿を現すと何事だと、ふざけるなと、勝手にやればいい、しかし私はもう見ないと、ファンが大層お怒りになっていたのが印象的でした。しかし今回の BTS の問題ってファンは何とも思ってないんですかね。ファンが抗議の声を上げているという話はついぞ聞かずじまい。世界的人気のレッチリのファンとは反応が違うんだなと。 BTS のファンは 彼らの音楽性のみを純粋に求めているということなのかな。これが親と思ったポイントですね。さあ、シネマの秘密第59回始めます。今回紹介した映画は初めてのおもてなし、2016年に制作されたドイツ映画です。このポッドキャストの第4回に紹介したフランス映画ディーパンの戦い、第50回に紹介したフィンランド映画希望の彼方と同様、2015年にヨーロッパへと押し寄せた難民危機を拝見した映画です。お話としてはこんな感じ。ドイツはミュンヘンに暮らすとある家族は各個人個人問題を抱えているのだったが、そこへやってきたナイジェリア難民によって変化していくといった話。いわゆる EU に所属する国家は年間何人難民を受け入れるのかといった枠を設定しているんですが、難民危機が発生した際にドイツは EU で定めた受け入れ枠を撤廃し、他の EU 諸国よりも大量の難民を受け入れたわけです。その結果、いわゆる極右と呼ばれる勢力が地方選挙で躍進。ドイツを率いているのはメルケル首相ですが、彼女が党首を務める政党キリスト教民主同盟は選挙で惨敗。メルケルは責任を取って党首から降りると宣言し、首相職は2021年の任期満了をもって引退と表明するなど、ドイツの政治は難民危機が引き金となって混迷をきたしているというのが現在の状況。本作初めてのおもてなしはその最中に制作公開された作品といったところがざっくりした解説ですかね。いわゆるかわいそうな難民を救い、その結果として家族も救われるという難民問題を扱った映画の基本は抑えている作品で、なおかつ笑えるコメディ。家族だけでなく難民を取り締まる警察当局の描写を交えて映画としてのスケール感を出すなど、難民といった題材が題材なだけに重たくならないようにバランスをとっているため、本作はエンターテインメントとして楽しめる一作になっています。しかしただ楽しいだけでなく、ところどころドイツの本音が透けて見えるというのが興味深い一作だなと感じました。それはどういうことかというと、国家として移民を選別するのは理解できるんですね。それは企業が雇用者を面接などによって選別するのと同様です。好ましくない人には来てもらいたくないし、貢献度の高そうな人に来てもらいたい。それが移民というものでしょう。しかし難民なら違います。移民と違って難民は国を追われた人たちです。無条件で受け入れるのが当然だと思うんですね。受け入れ人数の上限はあるんでしょうが、難民にランク付けをし選別するということは人道主義的ではないと思うんですね。本作初めてのおもてなしではその選別が描写される。各国からドイツへ逃れてきた難民は収容所へ一時拘束される。そこでドイツへの亡命申請が受理されるまで滞在する。受理されない場合は国外退去。収容所もすでに満杯なので、ドイツの各家庭で負担できる人に難民を下宿させているわけです。本作の主人公一家は下宿させる難民を選ぶために面接を行うわけです。家族持ちはダメ、イタリア人もダメ、 独り者の孤独な青年なら OK、 そんな感じに選別する。無制限に受け入れるわけではなく、たとえ難民であっても好ましくない人は来てくれるなといった感じに描写されるわけです。また本作の主人公一家に下宿するナイジェリア難民の青年は、なぜドイツへやってきたのか、ナイジェリアで何があったのか尋ねられても語ろうとしない。もちろんそれは彼のトラウマとなっていることであると描写されるわけですが、そのトラウマを乗り越えて彼がナイジェリアの惨状を話した時に初めてドイツは彼を受け入れるといった構成になっている。真実を話せば受け入れる、それは受け入れる側にとっては当然は当然なんでしょうが、何段階にも置かれたハードルを乗り越えて初めてドイツは難民を受け入れる、ふるいにかけ選別する、まるで難民ではなく移民、外国人労働者のようだなと感じました。家族持ちではなく単身者を受け入れたいというのもそう感じましたし、移民、難民、外国人労働者といったものの違いは政治的立場によって変わる言葉といったところで、そう違いはないのかもしれませんね。自発的に国を移れば移民、非自発的に国を移れば難民。難民は母国が安定すればまた元の国へ帰るわけですから、選別することに意味はないと思うんですが、どうやら状況は違うようです。本作初めてのおもてなしでは、難民のふりをしてやってくるテロリストの存在も描写されるため、選別することの重要性が伝わるようになっています。難民がもたらすさまざまな変化、それは好ましい変化もあれば好ましくない変化も含まれます。本作ではいわゆる難民の受け入れ賛成派、反対派、その両者どちらが見ても笑える感じになっています。このポッドキャストで以前紹介した映画ディーパンの戦い、映画希望の彼方ではあくまで個人的な問題として難民問題を描いたように思うんですが、本作初めてのおもてなしではもう少し広く社会の問題としての難民問題を描いているのかなと感じます。てなわけで本作おすすめです。
ポッドキャスト死ねまの秘密を聞いてるよとえたこえを Apple Podcasts のレビューや Twitter とえた Social Networking Service でAr get take ta di tally Come so ya go ikin De maida shi wo Apple Podcasts Si saabu aroku no commento Tumblr No mail form Twitter Account At cinemana himitsu ni Oyo se ta da kirito Sai war I death Omachi shi take all imas。
こんな感じで初めてのおもてなし紹介させていただいたんですが、どうでしょう。今回このドイツ映画を選んだのは、日本で外国人労働者の受け入れ拡大を意図して出入国管理法、いわゆる入管法が改正されようとしているからですね。安倍内閣は今国会で成立させ、来年春から施行しようとしています。安倍首相は深刻な人手不足に対応するため即戦力を期限付きで受け入れるとして、移民政策ではないとしていますが、今回紹介した映画初めてのおもてなしで描かれたドイツは難民によって変化していく社会が描かれてますが、この映画同様大量に流入する外国人によって社会が 今見えているものとは違うものに変わってしまうのは当然ですね。しかし安倍首相の言う深刻な人手不足というのは本当にそうなんでしょうか。正確には安価な人手が不足といったところじゃないでしょうか。2000年代以降の日本ではアルバイト、派遣、いわゆる有期雇用労働者が拡大しました。1990年代には雇用者全体から見て有期雇用者は2割程度だったのが、2000年代以降は右肩上がりに増え3割となり、2010年代には4割に達する勢いとなりました。これが2013年に改正労働契約法が施行され、有期雇用者は5年間同一の職場で労働すれば無期雇用に転換するといういわゆる5年ルールが定められました。今年2018年は改正されて5年が経ったわけです。約20年間2倍にも拡大し続けた有期雇用者を今後使い続けることはできないわけですよ。無期雇用、いわゆる正社員化へと転換していかなければなりません。日本経済は安価な労働力を失ったと言えるわけで、これを補填する必要があるんでしょう。そのための外国人労働者の受け入れに見えてきます。それは政府資産の受け入れ業種の内訳を見ても感じます。介護職の受け入れが一番多いのは理解できますが、それに匹敵する数を受け入れようとしているのが外食産業。建設業よりも外食産業での受け入れの方が多いんですね。これまで有期雇用者を使い倒してきた外食産業が外国人労働者を求めているのだなと感じます。何なんでしょうねこれ。24時間営業、年中無休のファーストフードにファミレスは確かに便利ですが、それを維持するために外国人を増やすというのはどうなんでしょうか。いわゆるインバウンド、訪日旅行者が拡大してますよね。2000年には500万人ほどだったのが、昨年2017年にはそのおよそ6倍の3000万人に達するほどまで拡大しています。大阪の街を歩けば否が応でも変化に気づきます。中国語の看板が店先に並び、巨大な中華街へと変貌したかのようです。10年後の日本は全く別の形をしているんだろうなと感じた次第です。このポッドキャストは映画の感想について話すため始めたのですが、今回の配信文では急激な社会の変化に対してこれからどうなのかといった不安を映画の話題を叩き台に話させていただきました。たまにはいいでしょう。さあこれで今回の配信は終わりですか。第59回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。繁栄と長寿。シネマノヒミツポッドキャスト、トゥキニサンカイト、各種木曜日配信、バックナンバーワー、ミックスクラウド、ニテイ配信中。And to enjoy the next broadcast distribution.